こういう質問はあれなんですけども、少し年老いてね、ボケてくるというところがあるんですけども、そういう人がなるべくボケないようにですね、そのなんかやるような方法はですね、ありませんでしょうか。
あるでしょう。でも目的はってことだよね。目的なかったら何もしなくて済むんでね、ボケるのは当然ね、どこかってボケるでしょう ね。だからもう大きい目的を持つほどいいでしょうね。そうするとね、中から力をね、振り絞らないといけないんで、ね、本当の神の力が湧き出てきますよね。普段肉体も抱えて、ね、病気にならずにボケずにね、いろんな、いっぱいできるね。もう死ぬまでね、ね、本当に元気いっぱいに活躍できますよね。だから目的をしっかり持つことよね。でも大きい目的ね。神さんのいくらでも力を添えてくるんでね、大きい目的持つほどね、力はたくさんもらえるんですね。
そうしますと本人はね、なかなかそのボケようとしてるぐらいですから、なかなか本人は目標持てないわけですけど、周りからそれも持てるようにこう仕向けていくというか、そういうことはできるんです
よ。ね、でも本人の自由意志でね、選ばないといけないんでね。だから周りの人のできることって言ったらね、自分がもうね、感謝して、ね、無限に輝いてね、世の中のためにいっぱいね、働いて幸せになっているという姿を見せることによってね、真似したいと思うからですね。いいお手本を見せればいいよね。僕は人も何もしなかったら幸せって思ってるかもしれないしね。ね、楽してね、寝てて幸せって思うかもしれないね。でも本当に幸せはね、ね、一生懸命働いて人を幸せにしてね、本当に幸せに感じられるんだっていうふうにね、そういう家の手本を見せつければいいからね。だからそのみんな何を選ぶかだけの問題よね。だからこの世は特にいいのと悪いの両方ね、見せてもらえる場なんでね、うん、だからいいものをね、お手本にしてそれを選び取ればね、どんな人でもプラスから見ていくんですよね。だから強制はできないよね。もし自分がね、お祈りしてね、ね、その人が変わって見ようとしたら自分の番組変わっただけよね。ね、その人を変えたんじゃなくてね、その人の生き方は変えられないよね。その人自身の問題だからね。ただ自分の見る番組がね、マイナスの多いものからプラスのものに変化したっていうだけだね。神様でも人の自由は縛らないからね。人はね、なんぼね、お祈りしたからって人、他人のね、自由を縛ってね、変えるわけにはいかないよね。自分の見てる番組を変えただけだね。
まあ、自分自身としては、死ぬまでボケずにですね、今日までも生きてて、あるところと亡くなるというですね、そういう状態がいいと思ってるんですけども、そうでない人でボケていこうとする人はあまりそういうことを思ってないと思うんですよね。でそうした場合にそのボケて幸せっていうことはあるんでしょうか。要するに自意識という問題なんですけど、何としてでもそのボケないように、なってほしいという気はあるんですけど、関わり方がね、結局こちら側のありがとうございますだけで行けばいいのか、それとも
ね、だからね、心って二つの心あるよね。本当の自分の心ね、神さんの心であるプラスの心でね、そこを積み重ねてね、出来上がったマイナスのね、心っていうのはね、マイナスの心はね、楽してたいんだよね。何もしないで怠けてじっとしててね、棚から負担物資金ね、何でももらったら幸せって感じる心でね、だそういう心はもうしんどいことから抜け出たいわけね。何もしたくないっていう寝てたい方なのよね。じっとしてたい方なのね。そういうのを ね、あの幸せって感じてしまうのね。で本当の自分から見たらそれ正反対になるよね。だから感謝する心ね、本当の自分が出てこない限りね、それがね間違ってるって気づかないよね。だからその本人が気づくまでは仕方ないよね。でもでもね、これが幸せなんて思い込んでしまうからね、そこにずっと入っていくのよね。だから自分自身の問題、本当はね、だから自分の過去をね、ずっと振り返った時にね、感謝して本物をね、あちこち感じた時はね、一生懸命働いてね、人を幸せするのが幸せって本当に思えるよね。ところが感謝をしてない時期ってあるんね、やっぱりね、そういう時は怠けてね、人からもらうのが幸せなんだっていうね、そういう時期があったと思うね。そういう名残がね、心残ってたらね、自分の見ている番組の中にそういう姿も見せてもらえるっていうね。だからそれで両方を見ることによってね、あの違う、ね、本物か正しいかって分かって、ねね、自分はもっともっと本物のね、本物の一般世界をね、番組で見ていきたいというんだったらね、みんながね、命に輝かって働いているように幸せいっぱいの姿の番組へ合わせていけばいいですね。だから今このようにマイナスが見えるといったら、まだ自分の心のマイナスが残っているぐらいに思ってね、さらにプラスプラス向け続けるのがいいかもしれないよね。だからマイナスの人の姿は見ない方がいいよね。極端に言えばね、みんな命に輝いてね、働いてるんだっていうね、みんなを、ね、幸せにする働きしてるんだっていう方がいいよね。そういう言葉を使いね、そういう言い方だけ見つめてね、番組上へ変えていけば、ね、時計老人を見なくなるかもしれないね。まあ、もう時計老人ぐらいの問題ないね。世界にはいろんなね、問題たくさんあるんですけど、ねえ、高齢の子供がね、まあ、していくっていう年間、どのぐらいっていうの、すごい数でしょ。
1日5万人
です、ね、
はい、
ちょっと考えられないよね、日本ではね。感じしなかったもね、ものすごい程度の低い生き方してる人がもうね、ものすごい数でしょ、何十億なんでしょ。でもそういう人たちをね、ね、どうして自分が幸せしていくかってね、考えて取り組んだってね、一人の人をもう幸せできないよね、本当はね。でしょ、食べ物ないから、食べ物与えたからって、本当にね、本当に救えるんか救えへんよね。一生食べ物与え続けてもね、大してその人を幸せにも何もしてないよね。食べ物与えた程度の幸せしか与えてないでしょ。だから本当の幸せっていうのはね、低い番組の中でね、いくらね、掴もうとして掴めないよね。だから低い番組を見ている限りは自分も幸せになれないよね。だから自分がまず高い番組をね、しっかりとね、見れるようになることよね。もし他の人もね、幸せにしてあげたいっていうんだったら、他の人も高い番組にね、心を向けてそれを受けられるようにしてあげることよね。それを手伝いが本当の意味のね、根本から幸せを与えていくわけですね。だからみんなが本当にお祈りできるようになればね、最高番組にね、価値があって、それを受けて、現実はするのね。そしたらもうね、最初からもう幸せいっぱいの状態になるのね。
今の状態で、その国際援助とか、国際ボランティアありますよね、うん。今の状態でやってる以上は、もうずーっと国は。
あまり変わってないもんね。変わってないよね。逆にね、かわいそうにかわいそうにっていうね、やってると、そういう世界がどんどん広がってるみたいね。うん、だから助けてもらった方もね、自分の力発揮しないからね、助けてもらうばっかりの気持ちだとね、求める心になってるでしょ。番組がどんどんすごく下がっていくのよね。だから逆に番組を下げてあげてるって手伝いしてるみたいな感じなのよね。だから自分の中の力をね、振り絞ってでも発揮してね、プラスで向かないといけないでしょ。だから自分の方が与える心を起こさないと番組上がらないよね。 だからちょっとでもそのためにね、役立つこと、上上がったらね、いくらなものをね、ちゃんと与えてもシャーッと姿を取るのにね、あまりに求める心をね、起こさせすぎてるっていうことだよね。ただ番組をかけるお手伝いしても意味ないもんね。ありがとうございます。遠慮して。
まあ、求める心というのを与える心、持つことが、まあ、神様からのプレゼントで、与える心を出すためには感謝の心がいいというか、そうではないかと思っているんですけど、その感謝の心がなかなか、まあ、私自身与える心はまだまだなんですし、
なるほ
ど、まずは感謝の心から始めたいと思っているんですけれども、なかなかやはり自分が恵まれているせいも多分あると思うんです。で、そういう自分がどうやったらやはり感謝の心を持っていけるのかなと思いました。アドバイスなんかもお願いします。
だからもうね、既に与えられているものをね、幸せを数え上げるのがいいんですね。だからこの肉体ね、一つでもね、これ神様からの大きいプレゼントですよね。だから目が見えるっていうだけでね、もう目ってものすごく無限の価値ありますよね。目見えなかったらね、どんな素晴らしい景色見えないよね。だから目が見えるっていうだけで無限の価値があるって、ありがたいなっていうね。だから耳が聞こえるっていうね。いろんなこといっぱい聞かせてもらえね、参考になることをね、勉強なんかいっぱい聞かせてもらえありがたいなっていうね。またね、一人の鳴き声ね、聞こえるだけでも、ね、幸せやないね。鳴きができるっていうのはね、すごいことよね。ね、息も吸うも吐くもできない人はもうね、本当悶絶っていうね、まさに苦しいわけよ、ね。だからその全身の細胞ね、60兆の細胞ね、一個一個がね、やっぱり本当に命を輝かしてね、自分を幸せに働いてくれてるっていうね、これだけでもね、最後はありがとうございますって言うね、言わずに折れなくなるんね。だから太陽一つのことでね、毎日毎日ね、新しい太陽がどんどん、ね、出てきて輝いて幸せを与え続けてるね、これ一瞬スッと消えてしまったらどうなるかってね、大変よね、地球は闇になってしまうでしょ、ね。そういうふうに今与えられたものをね、幸せをずっと数え上げていくと、ね、気づきがどんどん増えるね、感謝がどんどん湧き上がるように出てきてね、それが根本になったら神様の本当の感謝がね、徹底できるようになってきますよね。だから現実からのね、神様プレゼント感じる感謝っていうのはもうなさいのよね。奥からね、一番奥からのね、プレゼントを感じるのは本当の深い感謝になるね。そうすると現実が全然ね、闇でもね、心はもう無限の幸せいっぱいという状態になれるんでね、無条件の幸せってね、そこにあるんだよね。まず今はもう現実からね、幸せを稼い上げたら一番、ね、手っ取り前と思うんですね。
ありがとうございます。この北九州から降りてたですね、せっかくですから何かありませんか。言葉さんのことでもいいです
。ありがとうござい
ます。ありがとうござい
ます。なんか天気もありがとうございます。
そうですね、やっぱり人も同じでね、認めてもらってね、じゃあって感じでしょ。無視されたら感じないですよね。ありがとうございますっていうのは神様の、ね、働きの全体像を全部ね認めたことになるね。感謝の心を起こしてね、しっかり受けたことになるんでね、やっぱりそれが一番のね、神様の幸せなんですね、喜びなんですね。 ありがとうございますと唱えてる人はね、もう自分の周りの全部からね、喜びを感じてるんだよね。それ神様の喜びだよね。ねブラスの喜びの姿を見せてもらえるんだよね。みんな神様が喜んでる姿だよね。周りの人もみんなそうです、ありがとうございますってね、心から感謝したら、ニコッと笑ってくれるわね。ね、神様が喜びの姿を見せてくれてるっていうね、そうね。植木鉢に植えてる花でもそうだよね。ありがとうございますっていう感じしてたら、花がニコッと笑って咲いてくれちゃう。ね、そういう感じですもんね。花の笑顔をね、ちょっと感じるもんね。
あの良寛さんだったかの言葉に、その愛もという言葉があるんですけど、要するに愛の言葉ですね。愛もを相手にかけるっていう、まあいろいろあると思うんですけども、やはりあの私はありがとうございますっていうことを、ちょっとしたことにでも、例えばプレートレスが水を持ってくるとか、なんか食べたものを食べるとかね、そういう時にありがとうございますって言うと、ニコッと笑うんですよ。照れたりする、ね、そんなことですってあんまり言われないんだと思うんです。そういうのもやはり愛護になるんです。
本当の愛護は感謝なんですよ。ありがとうございますだけで、ね、ありがとうございますが神様と一体化することがあるよね。愛というのはね、神様の一体感の言葉でね、愛は全てと一体というんでしょ、ね、一つに合体して合っているという、合育しているというよね。だから愛が、ね、一体感だったらね、ありがとうございますがね、全てと一体化する、ね、言葉なんで、ね、愛語というとありがとうございますだけよね、本当はね。だからその忙しいっていうね、忙しい言葉が立身弁になくなるでしょ。人がなくなるっていうね、我を失うんでしょ。忙しいっていうね、言うと奴隷になってしまうことだよね、忙しいっていうね。自分から楽しんで一生懸命やってるときはね、忙しいって言わないよね。ありがとうございますだけで喜んで楽しんでるだけでしょ、ね、だからそういうね、忙しいって状態をありがとうございますで軽く消してもらってたよ ね。助けてもらったよね。奴隷になったらそうするよね。ね、ありがとうございます。
祈りっていうこと、普段あのありがとうっていうことはだんだん口癖っていうか、あの思いになったんですけど、私たち普通の人って、私にとって、あの今日みたいにこう朝お祈りさせてもらったみたいに、こう静かなあの時間っていうのは本当かな。
そうね、そういうのはもう自由自在にね、いろんな時間を持てるのが幸せでしょ、ね、別にこういう形にとらわれんでいいんですよね。さっき太陽を眺めるだけでもね、静かな時間ですよ ね。景色を眺めてね、心を一体させるのもね、もうこれも一つのね、おいでの理解よね。
自分で決めなくても
自由自在にね、一瞬一瞬の時間をね、大事にね、楽しめばいいよね。だから本当はもうね、神様と対面を、ね、楽しむのがお祈りよ ね。太陽を見てもね、 太陽神様のね愛の現れて ね、 ね感じたら、ね、神様の対面よ ね、 ね、 ねそういう感じの中に自分が置いてね気持ちいいなっていうのもね神様と対面だよね。神様と対面に出会うというのがね、お祈りになるよね。
全て。
全てそうだね。だから全てに神様を見出していくね、うん、そういう練習よね。うん、自由自在がいいね、自由自在がね。
はい、
だからね、布団に入って寝るときもそうだよね。布団を神様の愛のね、見てっていうふうにね、神様の愛っていうふうに見ていけばね、布団の中にね、ごろっと横になるだけで神様に包まれるんじゃない、愛にね。だから形じゃないね、自由自在がいいですね。マイナスを掴んでね、マイナスの言葉を使ってるよね。いろんなもの、まあ、マイナスのものが入ってるって見てるのね。また入った入ったっていうね。ね、だからそれをプラスに変えるのがいいね、言葉をね。
ね、
いつも神様が、ね、念の怒りが入ってるっていうふうにね。プラスを受け入れたらね、マイナスをもう相手にしなくなるのね。プラスの方が強いのね。うんね、だからマイナスを掴んで言葉にしてるからね、それが元になっていくのよ ね、 ね、だからいつも神様の無限の怒りが、ね、世の中に、ね、流れ込んでるっていうふうにね、プラスの言葉だけ伝え続けたら、ね、マイナス入らなくなるよね。いやだからそういうのは見ないよね。神様の無限の怒りがいつも流れ込んでいるっていうふうにね、神様の無限の怒りだけがね自分の中にあるんだっていうふうに見ていいけどね、そういう言葉を使ってたらそれがもうありがとうございますって言葉なんですけどね、ありがとうございますを唱えたらそういうの消えていくんですね、はい、だから本当にありがとうを唱えたらね、そういうのマイナスを一切感じなくなるんだよね。もしそういう何かねマイナス感じるとしたらそういうふうに唱えてないね、ありがとうございますをね、忘れてる時ですね、思い出してありがとうございますを唱えたらそれが消えていくんだよね、本当はね。
まあ、ところがそういう方がいて、例えばここへ来てですね、そういうことをこう体験させようと思って連れてこようとして、やってもなかなか実際は来れないということが多いと思うんですけど、
ね、ここへ来れる人はね、ありがとうございますを唱えてる人でね、会いたいけどね、どれないとね無理やりするべきだってね、ね、必要なもん受けられないでしょ、ね、ある程度研究に素直になってね、神様を助けるここになって、ありがとうございます、備えさせてもらって、初めてここへ来るんだよね。でね、いろんな気づきをまたどんどん与えてもらいながら取っているだけよね。でも、感謝も何もしない人がね、自分の次の次勝手にね、思い出したい人が、ここへ、来ても何も得られないね、逆にそういう思い出したいっていうのを消されたら困るからね、来ない絶対ね、うん、思い通りにならなくなるからね、こう来たらねまあ一人一人はね、その自由があって時期が来るまではね、どうしようもないですね、変化するっていうね、周りが寄り添いと見えたらね、なんかまた気持ち変化するんだよね。
来てもらいたいなっていう友達がいたとしても声をかけづらいとか思う人だったんですけど、やっぱりそれは時期じゃなかったです
か。そうだよね、だからもうそれもね 自然になるのがいいよね。だから声かけてこないかもしれないしね。別に声かけなかったもね、また何かの縁でふっとね、そこからね、誘われてきてるかもしれないしね。それも、もう自分も自然に動いてるからいいよね。
すいません。つまらない質問かもしれませんけど、いつもおじさんの食事をしている姿を皆さんあまり見ないものですから、果たしておじさんは食べてるのかどうかということを心配されてるんですけど。
食べてますよ。しっかり食べてます。10倍ぐらい。自由的にたくさん食べたら思わないからね、みんなで一緒に食べると縁にしちゃうのよね。
なんか5分ほどで終わってしまったか、
まあ、それもその時その時でね。ね、若い子はご飯の何でも食べたいよね、ね、お腹すぐしね、運動したら特にそうよね。私はご飯はもう一日だよね、カッキーしか食べないし、でもたまには食べない時もあるしね、食べるだけでちょっと食べてたりとかしてしまうから。で、食べるものもね、私はもうクラムがあったらいいぐらいなんで。ね、うん、お肉とかカレーとかね、あんまりね、うん、食べないよね。一番あっさりか、タンパクなんかいいから。うん。一緒に食べると、みんな遠慮しすぎるよね。それでちょっと、うん、別に、うん。ちょっと行きたくなってるけど。
そういうことでした。
食べてます、食べてます。お客さんになるときは食べないときがあるけど。ね。臨時にね、絶対来ないときあるからね。そういう時はもうね、お昼を抜いたりね、昼食を抜いたり、そういう時はあるけどね、別にそれも別にね、何でも、ことでも何でもないしね、楽しんで。だから、寝食を忘れて楽しむのが大事よ。
人の縁っていうか、神様から見たらどんな風な、
ね、両方あるんですよね、腐れ縁とね、うん、神様からあなたに結んでもらう怒りの、ね、深縁というのがね、腐れ縁は、ね、悪の引っ張り合いみたいな姿と思うんですけどね、でもそれでもね、神さんがそこにね、ちょっと働くと腐れ縁もね、やっぱり輝いてくるのよね。本当はもうこの世の姿って本当はみんなね、神様からのね、新しい縁結びって読む方がいいよね。それだけで結ぶこと絶対ない ね。それもね、抱きながら神様が光の縁を結んでくれるね。マイナスのね、腐れ縁ばっかりだったらみんなマイナス向いてしまうもんね。だから大変よね、みんなどんどん地獄へ真っ白にね、行ってしまうじゃないですかね。だからそれを防ぐために神様働いてるんだからね。だからどんな縁も神様に光の縁でね、あなたに与えてもらってるからね。もし腐れ縁に見えてもね、その腐れ縁軽く済んでるんだね。だからマイナスに見える縁もね、いい縁でね、本当はね、いろんな勉強ができてね。それをきっかけに大きいね、役者さんもね、チャンスになってるかもしれないですね。だから無縁の無縁のプラスの縁っていうのがいいね。
時間はあるんですけども、質問が内容でしたら、うん、あ ないなんですけども、
この間あの小泉民主総理が自分の周りの人のことを、言ったら分かる人と、それから言っても分からない人と、それから言わなくても分かる人と3種類いるっておっしゃってたんです。言えば分かる人はいいですよね。で言っても分からない人のがたくさんいた場合に、どうしてもそこにやっていかないといけない場面があるとしたら、そしたらどういうふうに対処していくがよろしい
ですか。ね、でも自分がこの世界をね変えてる、動かしてるっていうのはちょっと後半かもしれないよね。自分は何もねできないっていうのがいいのにね。でその神様の手伝いができたらね、幸せですっていうのがいいよね。研究になって、ね、神様の手足に使ってもらうのがいいんだよね。そうすると神様が全責任として大きく動かしてくださるよね。だからその総理大臣になったらね、個人の総理大臣の力がどうのこうの関係ないのね。謙虚な、ね、総理大臣になったらバックに矢をよるぞ神様が働くんだ。ね、だから一人の神様が解くだけでもね、すごい能力を発揮するのね、大きい働きがそこにね、ね、加わってくるのね。だから謙虚さが大事よね。だから人をどんどんこう動かそうじゃないのね、神様が動いてくださってる、働いてくださってるっていうね、やっぱり感謝があると、ね、神様が人を動かすのね。どんな人でも神様だと動かせるよね。神様の人だけじゃないね、動物でも何でも動かせるでしょ、ね、神様動かすとはみんな大きい働きしてくれるからね。言っても動いてくれないね、自分の思い出になってくれないし、でも勉強かもしれないけどね。だから言って動かすもんじゃないっていうのを気づきがいいよね。ね、思い通りにね、動かすもんじゃないんだっていうね。もう全て神様心のままにっていうね。神様の最高表現を下ろすためのね、お手伝いさえできたらいいっていうのがいいですよね。
そういう場合にその相手も、相手は相手なりに自分の思い通りにしたいって思ってますよね。で、こっちも話を聞かないっていう、自分の思い通りに。そういう時はどうしたらいいです
か。それはどうしようもなくなってしまうね。それね、お互いがねマイナスよね、足の引っ張り合いでね、両方ダメになるよね。だから神様の最高表現をね現実化するのが日本の祭り事なのね、本当はね。だからその祭り事ってなると神様の心をしっかりできるのね。それは褒めたたえて感謝して喜ぶ生き方なのね。お互いを褒めたたえ合わないといけないね。で、感謝し合わないと、ね。そしてね、みんなのおかげでって喜び合わないとかね。褒めて感謝して喜び方がある、ね。これがあったらもう必ず最高表現を現実化していくよね。だから今までの政治の世界見てるとね、足の引っ張り合いよ。ね、批判し合って手に合ってっていうね、褒めてるには褒めてないね、全然。ね、感謝し合ってるかって、感謝し合ってるそればっかり言い合ってるやつ。喜んでるかって言って、喜んでるからね、苦虫をかみつぶしてる顔してね、苦しがってるやつ。ね、だから、ね、日本の祭り事の生き方から、で反対の生き方を選び続けてるような感じよね。ね。だから、ちょっとね、本来のね、姿に戻ればいいのよね。だから今は小泉総理は、他のことあんまり批判しないでしょ。いうことよね。褒めるまでいかなかったよね。ね、批判しないだけでもすごいことだよね。批判のね、お顔を悪く言うのはすごいよね。自分のしたいことは積極的にね、信念持って言ってるっていう、すごいいいんだよね。これがもうちょっと褒め合うになったらね、まだもう感謝が変わればね。まだ幸せです、喜びはね。ね。本当の祭り事にね、政治になっていくと思うんですけどね。 早くなってほしいんですけどね。でも政治家から変えろっていうのが難しいね。だからよね、やっぱりね、国民がどんどんね、患者の心を起こすようになったら上は勝手に変わるのね。患者がそういう人がね、一人でも増えたら、ね、日本の国どんどん良くなっていってるよね。だからみんなの会社がね、小泉総理も変えているはずよね。ね、プラスプラスに、ね、変化されているんだよね。だからちょっと少なくなったね、悪口の言い合いが ね, ね、ちょっとだけね。なんか仕事はしてあるんですか。タコと見事
ずっと聞いてましたら、ありがとうございますというところでね、どうしても行くんで行くことがなくなって難しいなと思うのは、その言葉の使い方いうのを意識できるというかね、思いいうのは意識、無意識のうちに思っていることがあるんですよ。
なるほどね、はい、
そこがその聞いててこう、どうしたらいいなってくるんで、あんまりそういう難しいことを考えずに、とにかく言葉で思ったり出してありがとうございますという言葉を言うと、その自分の中に言うことなのかなという、自分はいつも思っているんです。
その通りですね。ね、思いっていうのは、ね、言葉の後についてくるんだよね。だから言葉を積み重ねたら、その通りの思いに変わるんですよね、心にね。ただ今ね、言葉と裏腹にね、いろんな思い出てくるっていうのは、過去に積み重ねた、心に溜めた思いだよね。それは今、ありがとうございます、唱えててもね、浮かび出てくるからね。それは浮かび出た時に、それで決心があるために浮かび出てくるんですね。だからどんな思いが出てきてもね、これでね、消されていくっていうね、ありがとうございますでどんどん消されてね、プラスで置き換えてもらってるね。でも言葉の通りにね、思いは心はね、従ってくるんでね。だから言葉だけを選んでね、積み重ねたらいいんですね。ほんとコロコロ変化する心はどうしようもないですね。ね、でも言葉は選べるよね。ね、言葉を選んでね、心を支配する、ね。
それとか、あの、お便りを書くときにですね、あの、私はもう、ハガキ堂ということで、ハガキを書くんですけども、で、そこにありがとうございますという言葉をなるべく入れようとして、最初と終わりとさらにシールも貼ったりするんですけども、あのやはりそうやって書くということが自分もそうですし、あのそれを受け取った相手さんにとってもそういう神様の光といいますかね、そういうものなんでしょうかね。
そうですね、心で唱え続けられたらね、別に形はね、どっちでもいいような感じですよね。でも形のありがとうございますがあることによってね、また思い出して心にね、ありがとうございますと唱えやすいですよね。だからそういう助け合いになればね、それを受け入れてきますよね。ハガキ堂、素晴らしいです。
ありがとうございます。一応これで、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。